皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年7月9日のマス RT カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目はアルバロ・グティエレスさん、アルバロ・エル・マルティネスさん、ミハウ・シュベイさん、マーク・ウィルドンさんによるアフィールド・インディペンデント・フィルトレーション・オブ・プレジスティック・モデュルズ・フォー・ SL2F That Categories A Product Rule for the Cartan Sub-Algebra of UQ SL2 量子群のカルタン部分代数における積の規則を喧嘩する SL2 のプレセティック化群の対独立なフィルトレーションです。この論文では量子群のカルタン部分代数にある積の規則を代数群の SL2 の表現論の枠組みで喧嘩することに挑戦しています。これまでの研究ではカルタン性制限を直行べき等元に置き換える手法が一般的でしたが、それでは特定の積の規則をうまく表現できませんでした。そこで著者たちはどのような体であっても成り立つ対独立なフィルトレーションを構築するという非常に野心的なアプローチをとっています。具体的には対象関数を用いたベイ床群のモデルや分数を反転させるような組み合わせ論的な手法を駆使して複雑な層構造を持つフィルトレーションを証明しました。単なる同型写像を見つけるだけでなく多層的な構造を積み上げていくことで量子群の計算規則を再現している点に数学的な執念のようなものを感じます。結果としてプレセティック表現が2行のベイ床群の層を持つことが示され、量子群の喧嘩に向けた大きな一歩となりました。2本目はコリーナ・チョボタルさん、ピーター・バン・ウッテンタルさんによるカバーズ・オブ・ブラハット・ティッツ・トゥリーズ・ブルハット・ティッツ期の被覆です。この論文ではメタプレクティック群のような局所コンパクト群の中心拡大に対してどのような幾何学的なモデルを割り当てればいいかという難しい問題に挑んでいます。ヒアルキメデス局所対上の簡約群を調べるにはブルハットティッツ期が欠かせませんが、その被覆群になると対応する幾何学的な対象が何になるのかはこれまで明確ではありませんでした。そこで著者たちはある群の作用をその中心拡大へと持ち上げるための具体的なねじれコサイクルという公式を導き出しました。これを使って SL2 のメタプレクティック被覆に対応する新しい連結で局所有限な木を構築しています。元の木の頂点集合に有限アーベル群を掛け合わせて頂点を作るというアイデアが非常に巧妙で面白いですね。さらにこの幾何学的な構造を利用してゲルファント対に関する解析的な性質を証明したり、放物型部分群の構造を木の単点の固定部分群として解釈したりしています。代数的な証明に頼らず木という視覚的な対象でこれらの性質を捉え直した点に強いこだわりを感じます。3本目はアレクサンダー・モレフさん、マデリン・ナー・コンブさん、エリック・ラグーシーさんによるハリッシュ・チャンドラ・イメージズ・オブ・オーソ・シンプレクティック・スガワラ・オペレーターズ&カシミール・エレメンツ直行シンプレクティック・シュガワラ演算子とカシミール要素のハリッシュ・チャンドラ像です。この論文では直行シンプレクティック・リーチョー代数におけるセーガル・シュガワラベクトルを詳しく調べています。特に臨界レベルでのアフィン頂点代数の中心という非常に複雑な構造を解き明かそうとしています。通常のリー代数では有名な定理がありますが、超代数版の一般論はまだ未知の部分が多く、著者たちはここに挑みました。具体的にはハリシュ・チャンドラ純動形という道具を使って中心の要素をカルタン部分代数の多項式へと移し、その摩擦体を突き止めています。ヤンギアンやブラウアー代数まで駆使して計算を突き詰めるあたりに並々ならぬ熱量を感じますね。結果として非可観な完全超対称関数としての具体的な公式を導き出し、工事のゴーディン・ハミルトニアンという可観な演算子の属まで作り出しました。さらに量子版のミシェンコ・ホメンコ部分代数の公式を導き、 ウィンベルグの量子化問題という難問を解決する可能性を提示しています。超対称関数の世界と中心の構造を鮮やかに結びつけた非常に意欲的な研究でした。4本目はレケジャオさんとジャンクイ・シャオさんによる A カテゴリフィカチオン・オブ・ザ・ブレンティ・ウェルカー・アイデンティティ・ブレンティ・ウェルカー高等式の喧嘩です。この論文ではオイラー数に関わるブレンティ・ウェルカー高等式という数的な等式を対象群の表現論というより深い構造的な視点から捉え直しています。もともとこの等式は線形代数や組み合わせ論的な手法で証明されていましたが、著者たちはそれを表現の同型として格上げすることに挑戦しました。具体的には次元がオイラー数になるファウルクス指標とそれに対応する下群に注目し、テンソル積の分解を詳しく調べています。証明の過程で多項式の差分演算子などを使った新しい組み合わせ論的な高等式を導き出している点には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。最終的に正の整数に対して対象群の下群の間に同型が存在することを定理として示しました。これにより単なる数の等式だったものが構造的な一致として鮮やかに説明されています。付随してファウルクス指標の積の分解数に関する性質も得られており、数論的な側面と表現論が見事に結びついた研究といえます。5本目はジャオタイチャンさん、ユジョウさん、ビンズさんによる From N plus 1 Term Subcategories to N plus 1 Term Complex N plus 1項部分圏から N plus 1項複体へです。この研究では代数的な三角圏の中にある N 合成な部分圏に注目しています。ここから N プラス1項の部分圏から融解ホモトピー圏の中にある N プラス1項複体の部分圏へと向かうエキストライアングレーテッド積種というものを具体的に作り出しました。さらにより広い枠組みである簡約された N-1 オースランダーエキストライアングレーテッド圏において、この積種が充満するための必要十分条件を明らかにしています。この条件が満たされるとき、あるイデアルによる乗与でエキストライアングレーテッド圏としての同期性が導かれます。またこれらの圏におけるシルティング部分圏の間にミューテーションと両立する全単車があることを証明しました。最後にはこれらの結果を N クラスターティルティング部分圏や N クラスターティルティング対象に適用しています。抽象的な圏の構造を複体という具体的で扱いやすい形に結びつけていく構成が見事で、非常に鮮やかなアプローチだと感じます。6本目はリオール・シルバーバーグさんによるエクストリアンガレーティドイデアルクロッティエンツ&D オースランダーカテゴリーズエクストリアンギュレーテッド理想症と D アウスランダー圏です。この論文では D アウスランダーという性質を持つエクストリアンギュレーテッド圏とホモトピーまでを考えた D 項複体の圏との関係を明らかにしています。もともと0アウスランダー圏と2項複体の関係は知られていましたが、それを D アウスランダーというより一般的なケースに広げようという試みですね。具体的には代数的なエクストリアンギュレーテッド圏がある種の切り捨てられたホモトピー圏と同等な理想症を持つための正確なホモロジー的条件を導き出しています。さらに三角圏における D クラスターティルティング部分圏が D アウスランダー圏の主要な供給源になることも突き止めました。特に弱べき等完備な代数的 D 角圏の D クラスターティルティング部分圏が三角構造を持つという井山さんの問いに答えを出している点に研究者としての執念を感じます。最後にはタイプ A の線形方向キュバーのパス代数という具体的な例を用いて理論が実際にどう機能するかを示しています。抽象的な圏論の議論から具体的な代数構造へと見事に着地させていますね。7本目はナンボネルさんによるオーベルト・デュアリティ&コーテンパードデータ オーベール総対性とともテンパードデータです。この論文では票数ゼロのヒアルキメデス局所体における表現のオーベール総対を計算するための新しいアルゴリズムが提案されています。特に一般線形群やシンプレクティック群、分裂特殊直行群といった古典群に焦点を当てていますね。オーベール総対はウェーブフロントセットを計算する際に欠かせない重要な操作ですが、テンパード表現の総対であるトモテンパード表現については古典群における組み合わせ論的な記述が不足していました。そこで著者は表現論的な操作をラングランズデータ上の操作へと翻訳させることでトモテンパードスペクトルを具体的に理解しようと試みています。具体的には既存の効果アルゴリズムとは対照的な上昇アルゴリズムという手法を導入しました。これはデータを分解するのではなく下方的演算子を用いてセグメントを一つずつ積み上げていくボトムアップ方式です。特にセグメントを追加する演算子に対してその総対となる演算子を定義した点が非常に巧みだと思います。このアプローチによりトモテンパード表現の構成的な記述が可能になり、特定の条件下では簡潔な閉じた形式の公式で総対を求められるようになりました。またテンパードデータはトモテンパードデータよりもセグメント数が少ない傾向にあるため計算効率が大幅に向上したという実用的なメリットもあります。理論的な美しさだけでなく計算速度という現実的な課題まで解決している点に著者の実務的な視点が光っていますね。8本目はドミニク・マジュダさん、グラハム・ニブロさん、ロジャー・プリメンさん、ニック・ライトさんによるジオメトリー&トポロジー・オブ・ザ・テンパード・イワホリ・スフェリカル・レプレセンテーションズ・オブ・ア・スプリット・セミシンプル・P・アディック・グループ分解反単純 P アディック群の温和なイワホリ球面表現の幾何学と位相です。この論文では P アディック群の表現論という非常に抽象的な世界に具体的な幾何学的なモデルを持ち込もうとしています。特に通常はハウスドルフ空間にならないという厄介な性質を持つスペクトルを幾何学的な拡張症という手法を使って扱いやすいコンパクトなハウスドルフ空間として再構築しています。面白いのはウェール群の強弱類によって分けられたセクターという構造を分析していく過程です。なんとそのセクターの中に実射影空間や円錐、さらにはそれらの懸垂といった親しみのある幾何学的な形が隠れていたことが分かりました。特に DN 型の群において特定の部分集合が実射影空間と1対1に対応するという発見は抽象的な数論の世界に具体的な形が見えてくるようでワクワクしますね。またホモトピーセクター予想という難しい問題に対しても完全に一致はしないものの、二進的に、つまり有理的に見ればホモトピー同値であるという精緻な結論を導き出しています。最終的に DN 型の様々な形式について K 理論のランクを計算し、表現論のスペクトルに具体的で明確な位相的構造を与えた素晴らしい研究でした。9本目は、エルレンド・D・ボルベさん、ダニエル・ホリアタキスさん、マーティン・カルクさんによるマグニチュード・オブ・モジュール・カテゴリーズ、下群圏のマグニチュードです。この研究では、表現有限代数の下群圏という数学的な対象に対してそのアウスランダー代数のマグニチュードを用いることで新しい普遍量を定義しています。これを下群圏のマグニチュードと呼ぶことにしました。特に有回路代数の場合、この普遍量はアウスランダーライテンズ系のオイラー表数として計算できるそうです。計算をスムーズにするために翻訳図形のアウスランダーライテンオイラー表数という概念も導入されています。ここからが面白いところで、古典的なアウスランダーライテン理論を駆使してバイシリアル代数や遺伝的時代数、さらには自己単射的な有回路代数など様々なケースでこのマグニチュードを具体的に決定しています。最終的にグロタン・ディーク群のランクなどの基地の量を使って表現されている点に 非常に心地よい一貫性を感じます。10本目はミハイル・ベルシュテインさん、エフゲニー・ムヒンさん、レオニード・リブニコフさん、アレクサンドル・トルファノフさんによるアティニゼーション・オブ・アイレダッキブル GL の N モデュルズ・ウィズ・ドミナント・ハイエスト・ウェイト、優勢な最高ウェイトを持つ規約な GL の N 下方的中群のアシンカです。この論文ではアフィンリー代数とアフィン・ヤンギアンの表現論というかなり高度な世界を探索しています。特に最高ウェイトが優勢な場合の規約下群に注目しているのですが、ここが非常に厄介で、通常はウェイト空間の多重度が1にならないため単純な構造では記述できません。そこで著者たちが提案したのがアシンカというユニークな手法です。驚くべきことに、アフィンカッツム D 代数としては複雑な下群であっても、より大きなアフィン・ヤンギアン上の下群として捉え直すと、ウェイト空間が一次元になる薄い下群として実現できることを示しました。具体的には、線形不等式で定義される許容パターンの集合に制限することで、明示的な規定を構成しています。この規定が、シフトされた円筒形平面分割として記述される点には、組み合わせ論的な美しさが凝縮されていますね。さらにこの結果を量子化して量子トロイダル代数へも拡張しており、非常に包括的な研究になっています。11本目はアンドレ・コンティエロさん、レッテリオ・ガットさん、パーハム・サレヒアンさんによるオンツーアルゲブレイックリアリゼーションズオブシュベルト・カルカルス、シュベルト計算の2つの代数的な実現についてです。この論文ではフクソグラスマン多様体上のシュベルト計算をボソン的およびフェルミオン的という2つの異なる視点から体系化したフレームワークを提案しています。まずボソン的なアプローチでは、多項式間をボソンフォック空間とみなし、シュベルト類を微分作要素として表現します。一方でフェルミオン的なアプローチでは、外積代数を用いてコホモロジー演算をハッセ・シュミット微分という特殊な導関数で実現しています。この2つをつなぐのが有限型バージョンのボソン・フェルミオン対応です。驚くべきはグラスマン多様体上の積分という幾何学的な操作がシュアタ公式に対する微分作要素の評価として計算できてしまう点です。さらに対象群の規約指標をフェルミオン的な消滅作要素でリカバリングできるという結果も導き出しています。幾何学的な不変量と表現論的な指標が実は同じ積分の原理の異なる現れに過ぎないという構成は非常に鮮やかで納得感があります。最終的に古典的なハイゼンベルク代数が外積代数の中の交換関係の安定極限として現れることを示しており、代数的なアプローチでムルナハン中山の公式に代わる視点を提供した素晴らしい研究です。12本目はマス .co からのクロス投稿で、アンクール・モイトラさん、アレクサンダー・ポストニコフさん、ドラ・ウッドラフさんによるハニークームス&SUMS オブハーミシャンマトリシズリバイサイテッドハニカムとエルミート行列の輪の再考です。この論文では2つのエルミート行列を足した時に得られる固有値がどうなるかといういわゆる保温問題に取り組んでいます。これまでこの問題の証明には表現論や代数幾何学といった非常に高度で複雑な道具が必要でした。でもこの論文のすごいところは、それをたった4つのシンプルな公理にまで凝縮して、もっと直接的でエレガントな方法で証明し直した点です。具体的にはハニカムと呼ばれる図形的な構造と行列のスペクトルがどちらも同じ4つの性質を満たすことを示しています。特にグラフを柔軟に動かすフレームワークという考え方を導入して、飽和予想という難しい問題を鮮やかに解いてみせました。複雑な数式をこねくり回すのではなく、ハニカムを一種のモデル生物のように扱って行列の構造を組み合わせ論的に探求するアプローチには研究者の強いこだわりと知的な遊び心を感じますね。高度な理論の壁を取り払い、 本質的なつながりを明確にした素晴らしい研究です。13本目は CSLG からのクロス投稿で、ジトン・アンドリュー・チェンさん、ジュナイド・ハサンさん、アキル・スリニバサンさん、ヘムケシュバン・ディ・サンジャ・ロッド・アルパーさんによるマルチプリケーション・ビヨンド・グラップス・ストラティフィールド・フーリエ・メカニズム・イン・トランスフォーマー・サーキット群を超えた掛け算トランスフォーマー回路における相乗フーリエ機構です。この論文では小さなトランスフォーマーが合成数による乗与での整数掛け算をどう学習しているかを探っています。合成数の掛け算は零因子があるせいで逆減が存在せず、従来の群論に基づいた説明が通用しません。そこで著者たちは入力空間を J クラスという離れた代数的な領域に分割し、その局所的な範囲内では逆減のように振る舞わせるというモノイド拡張という手法を提案しました。具体的には埋め込み層で入力が J クラスごとの部分空間に整理され、アテンション機構が適切な出力空間へ情報をルーティングします。そして最後に局所的なフーリエ文字を使って正解を導き出します。単なる群論の適用ではなく、逆減がない構造をうまく切り分けて処理している点にニューラルネットワークの柔軟な適用能力が現れていて驚かされます。表現論的なメカニズムが可逆的な群だけでなく、より一般的なモノイドのような構造まで拡張できることを示した非常に鋭い分析でした。14本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ブイド・ペッチーニさんによるザノップルな VUST セオリー・オブ・スフェリカル・エンベディングス・エクステンデッド・トゥー・ノン・デダクティブ・グラップス・非還元的群へ拡張された球面埋め込みのノップルナ・ブスト理論です。この論文ではこれまで還元的群で語られてきた球面多様体の埋め込み理論をより一般的な非還元的代数群の場合まで広げています。具体的にはカラー G1 という組み合わせ的なデータを使ってこれらの埋め込みを分類できることを示しました。面白いのは群のユニポテント根基が幾何学的な構造にどう影響するかを深く掘り下げている点です。特に G 普遍な評価錐の形状がレビブ分群の規約モジュールの最高ウェイトと結びついているという結果は、非還元的ケースならではのダイナミズムが感じられて非常に興味深いです。またアフィン埋め込みにおいて評価錐が必ずしも予単体形状ではないという発見もあり、古典的な理論が通用しない意外な挙動が明らかになりました。さらに滑らかな間引き約多様体がログ同時であるための条件を G 球面的かつ G トロイダルであることとしてきれいにまとめています。理論的な拡張にとどまらず、具体的な半直積の例を用いてまたレダクティブな場合とは異なる挙動を丁寧に示した点に著者の誠実なアプローチが現れていますね。15本目はマス NT からのクロス投稿で、アンドリュー・グラハムさん、ポール・ファンホフテンさん、ショーン・ハウさんによる P アディック・マース・シムラ・オペレーターズ・オン・ミュー・オーディナリー・イグサ・バラエティーズ・ミュー・オーディナリー・イグサ多様体上の P シン・マース・シムラ作用素です。この研究ではホッジ型のシムラ多様体を扱い、代数的なマース・シムラ微分作用素をミュー・オーディナリーなマントバン・イグサ多様体上の微分作用素へと最適に拡張しています。さらにランク1の作用素を具体的な形式群の作用として積分できることを示しました。 P シン・フーリエ理論を用いることで微分作用素の対象代数の作用を相対 P 下分群の低都下群上の関数代数へと拡張し、 P シン補完を実現しています。汎用ファイバーへ移行すると P シン局所解析関数の具体的な代数の作用が得られます。特に局所定数関数の部分代数の作用が自然なヘッケ作用と等価であり、古典的な形式を保存することが証明されました。抽象的な作用素を具体的な関数代数の作用として捉え直し、ヘッケ作用との結びつきを明確にした点に非常に緻密な構成上の工夫が感じられます。最後は mas.co からのクロス投稿で、ガストンブルルさんによるパリンドロミックポインカレポリノミオルズインタイプ B、タイプ B における回分的ポアンカレ多項式です。この論文では、タイプ B のコクセター群において、ポアンカレ多項式が回分構造を持つ、つまり係数が前後対称になる要素をすべて分類しています。タイプ A ではこのあたりの構造がよく分かっていたのですが、タイプ B になると話が複雑になります。一つのレマーコードだけでは、対称な多項式をすべて捉えきれないからです。そこで著者は、レマーコードをうまく活用して、回分的な多項式を2つの異なる家族の集まりとして定義しました。特に、ある種の条件を満たすタプルを用いて、主要素という特別な要素を特定しています。さらに、ステムブリッジのボトムマップを使うことで、タイプ A の構造がタイプ B の下方区間に埋め込まれていることを証明しました。これにより、タイプ A のポアンカレ多項式やカジュダン・ルスティグ多項式がすべてタイプ B にも現れることが分かったわけです。一つのコードで解決できない壁を、二つの視点を組み合わせることで突破した点に、非常に巧妙なアプローチを感じます。ということでございまして、今日は表現論から喧嘩、量子群、そして組み合わせ論や幾何学的モデル、兼論まで、非常に深くて刺激的な世界を巡ることができました。この心地よい知的な興奮を胸に、また次回もお耳にかかりましょう。